FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ちょうど先週が祝日でしたので、2週間ぶりのご登場ということになるわけですけれども、ゴールデンウィーク期間、はい、為替が大きく動きましたけれども、山本さん、ゆっくりお休みされました？
基本的にはどこにも行かないっていうですね、そういうスタンスだったんで、たまたま、なんていうか、あれ家にいたんですけど、でも結構やっぱり相場が動いたんでね、なんとなく落ち着かない休日ではありましたよね、はい、
そうですよね。トレードされてる方はそういう方結構多くいらしたかもしれませんね、
はい、そうですね、はい、すごいいい機会ではあったとは思うんですけれども、非常に読みにくい動きではあったと思います。
そうですね。やっぱり例年ちょっとゴールデンウィークというと為替取引の方、身構えられる方も多くいらっしゃるかと思いますけれども、現在足元ドル円は1ドル155円30銭から31銭ですが、ちょうど4月29日祝日ですね、1ドル160円15銭まで行った後、一気に153円台を見る場面もあったんですけれども、この、大型連休の間、山本さん、ここまでどうご覧になられますか？
はい、やっぱり日銀決定会合ですよね、
はい、
で、あれの後その155円の60銭ぐらいから、一気に158円ちょうど、その26日に私レンジ上限158円って申し上げたような覚えがあるんですけれども、
そうですね、はい、
はい、1日でもその158円まで行ってしまって、でさらに翌日、祝日の間に160円まで続伸してっていう形で、かなりやっぱりこれ投機的な要素が強かった面はあると思うんですけれども、あまりにちょっと植田総裁がですね、為替を、配慮しなさすぎたっていうかですね、そういう感じはありましたんで、でこういった動きになったと。でこのまま何もやらなければもう165、170いっちゃうんじゃないかっていうですね、そういう動きになったので、介入が入ったのかなという感じはしましたね。
そうですね。その4月26日ちょっと振り返っていただきますが、日銀会合では短期金利、現状維持で長期国債の購入方針も維持ということになりましたよね。
はい、事前に一部、国債買い入れ減額を検討なんていうですね、観測報道があったりもしましたんで、なんかあるかもしれないと、これだけ円安が進んでるしと、いうところだったんですけれども、ほとんどなく、で最新の展望レポート、新しい物価見通しもですね、事前の観測報道ぐらいの、ちょっとした情報修正しかなかったと。で上田さんも要はこれだけ円安が進んでるけれども、基調的な物価には、ほとんど影響がないっていうですね、いう形に言っちゃって、日銀がターゲットにしているのは本来基調的なものではなくって、いわゆる生鮮食品に除いたものだけっていうことなはずなんですけれども、もうちょっと基調的な部分を見ていると、それには円安の影響はほとんどないっていうようなことをおっしゃってしまったので、ちょっと、なんていうか、円売りの投機がやっぱりちょっと強まっちゃったところがありますよね、
そうですね、そして4月29日の介入観測、市場ではかなりの規模と見られてますよね。
はい、それこそ日銀がその要は介入決済、これ4月29日のものです、の取引ですと、5月1日になるんですけれども、その5月1日の、結局、政府と、市場が取引するわけですけれども、それによって日銀の当座預金残高が動くわけですよね。でそれが日銀が出したものと、あとはその事前に、端子会社、例えばこれセントラル端子なんかも出されていると思うんですけども、そういったところとの予測の違いっていうのがですね、これ介入を配慮しない事前の予測っていうのがありましたんで、それとの比較で見ると6兆円ぐらいだったということですね。
かなりの規模ですね。その後、5月1日 FOMC 開催されて、政策金利が、据え置かれたというわけなんですが、パウエル FRB 議長の発言などをご覧になってどう見てらっしゃいますでしょうか？
はい、こちらはむしろですね、 っぱり今市場では景気が強い、インフレも再加速のリスクがある、まあ、そういう中で、まあ、利上げの可能性なんかも示唆するんじゃないかっていう、まあ、そういう見方もあった中で、利下げの可能性は低いと、あ、すいません、利上げの可能性は低いと、まあ、いうふうに、まあ、おっしゃったんで、ハト派的だと捉えられて、まあ、ドルがちょっと下がったと。まあ、ただ、あれ、これ、あの、介入で、まあ、4円近くまでですね、まあ、下がった後、介入と見られる動きで、158円近くまで反発してしまっていたんでね、
はい、
まあ、そこからのスタートではありましたが、ちょっとドルが下がったという動きになりましたね。
そうですね。パウエル議長、強い高波トーンは封印したというような格好になりまして、その5月2日の朝5時頃でしたか、薄明けないのタイミングでまた介入観測入ったということで、こちらの規模どのくらいだったんでしょうか。
そうですね。こちら、それこそ同じ、まあ、事前の短視会社の予想と、日銀の、まあ、まあ、結果っていうのを、まあ、の差額が大体3兆円になりますね。はい。
そうすると、2回で大体、まあ、9兆円ということになりますか。
はい。ですから、これちょうど22年の9月から10月の3日間、これが大体今9兆円超でしたので、ほぼ同じ額使ったっていうことになりますね。
はい。そういうわけですね。その後、まあ、経済指標、ISM ですとか、雇用統計も出てきましたけれども、まあ、雇用統計見てましても、ちょっと市場予想下回ったという格好で、また円高進行したという流れでしたよね。
はい。まあ、すごく、まあ、財務省はラッキーだったっていうところがあって、はい、FOMC も、まあ、高はかしなかったし、
はい、
で、雇用統計もですね、使用消費弱い内容だったと、まあ、いうの、という風だったと、まあ、いうことで、151円86銭まで下がったということでしたよね。
はい。
5月3日。はい。
そうですね。ただ、また、今週に入ってじりじりと円安が進行しています。要人発言などもありますが、今週入ってからはいかがでしょうか。
はい。これ基本的には、やっぱり今週ちょっと材料が少なかったんですよね。で、まあ、そういう中で、その材料で動いたというよりは、やっぱり、まあ、ドル円がこれだけ下がりましたと。
はい、
で、まあ、これまでの上昇が急でしたので、やっぱりこのドルを買いたくても、どんどん上がってしまって買えなかったと。やっぱりそういう輸入業者とか、日本の輸入業者とか、そういった人たちのドル需要というのが強くて、結局やっぱりじりじりと戻っちゃったっていうところじゃないでしょうかね。
まあ、この160円のところで、まあ、介入観測入ってますけれども、どうでしょうか。上値もちょっと重くなってるっていう面ありますか。
はい。やっぱり前回これ2022年の時の介入って、1度目9月22日にやった後、その後145円台で入った後ですね、またこれ その水準を超えて150円台に行っちゃったわけですよね。はい。で、そこまで待つのかなと思われたのが、まあ、今回はその前回の介入前の水準に戻らない段階で介入をやってきたっていうことで、やっぱりちょっと押し下げ的な、ところが、あるというところが、ドル円のですね、押し下げ的なところがあるので、まあ、かなりやっぱ160円はちょっと遠くなったなっていう印象は、まあ、強くなりましたね。
ちょっと今、レンジで入ってきてるっていう形ですか。
まあ、上は、まあ、ちょっと、まあ、目先はこの158円ぐらい、で、まあ、究極的に160円ぐらいは、ちょっと上値重いなと、攻めにくいなと。まあ、一方で下がったところもドル需要が根強いので、もう150は遠いなっていう感じにもなってるんで、
はい。
はい、まあ、この現状から、まあ、上下 2円程度のですね、レンジになってるかなっていう感じありますね。
クロス円はいかがでしょうか、山本さん。
基本的にもうドル円ともうほぼ連動して、他の要素があんまり影響しなかったっていう感じなんですけれども、比較すると、まあ、ドル円とか例えば5月1日の、まあ、1日って、まあ、取引日で言うと1日なんですけど、1日日の介入前の水準を戻ってないですよね。で、そういうものが多いんですが、ただニュージーランドドル円、
はい、
ね、とか、あとはその、はい、昨日も5ドル円もちょっと上がってきましたんで、
はい、
この2つだけ、この5月1日の介入前の水準まで戻ってるっていうですね、
はい、
そんな形で、ちょっとこの資源国通貨が強い状況になってますね。
はい。まあ、今後どうなっていくのか、一旦ここでお知らせを挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺います。セントラル短信 FX からお知らせです。セントラル短信 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。
口座を開設された月から翌々月末までに新規に取引された合計数量に応じて最大60万円をキャッシュバックします。また5月15日までエアコン掃除などのハウスクリーニングを利用できるギフト券や暑さに備える雑貨も選べるカタログギフト、さらに林健人さん特別デザインクオカードなどが抽選で150名様に当たる初夏の暑さに備えようプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイト右のバナーからご確認ください。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。
さて、ここからは、今回の円買い、介入観測を受けて今後どうなっていくのか、4月29日のような巨額の為替外介入観測実施するのは山本さん今後難しいでしょうか、いかがでしょうか。
ですね、やっぱりこの外貨準備のうち、預金、外貨預金の額がすぐに使えるんじゃないかっていうことでですね、20兆円ちょっとですかね、あるんですけれども、それはすぐに使えるから、逆にそれ以上は使いにくいんじゃないかみたいな見方もあるんですけれども、22年の時の介入っていうのは、その外貨預金は使ってないんですね。
そうなんですか。
そこの分は減らずに、やっぱり米国債の保有高が減ってたんですけれども、どうも財務省はですね、この 毎月割とその、米国債の償還ですね。満期終わって、ドル現金が返ってくるっていう、そういう償還金が結構多いらしいんですね。それで介入できちゃうっていうところですので、割とですね、今回も、外貨預金は崩さずに、その、米国債の償還金で割とそのドルが手当てできるので、割とできると、いうことなんですが、で、究極的には 1.3 兆ドルですね。200兆円近いですね。資金があるっていうことで、神田財務官は昔その無制限だと限界はないみたいなこともおっしゃってるんですけども、やっぱりこれどこかの段階でこれ介入巨額のものを続けると、いずれ外貨準備が枯渇しちゃうと、いうような懸念だったり、あとやっぱり米国債を大量に売却していくと、米国債の値段が下がる、そうすると金利が上がるということになって、米金利上昇はドル高要因ということで介入の効果を弱めてしまうっていうですね、そういうポイントがいつか来てしまうんですよね。ですから、私のイメージで言うと、これ中国が2014年から16年の時に、外貨準備が 25% 減少した時があるんですよね。4兆ドルから3兆ドルへ、規模大きいんですけれども、25%。それ当てはめると、0.3 兆ドルが、1.3 兆ドルが1兆ドルを割るぐらいまで、外貨準備減りそうだみたいなことになると、これ介入効かなくなっちゃうということですので、もう焼け石に水みたいな感じになったりするので、そこまでいかないうちに政府はこの円安を止める、その根本的なその日本経済を押し上げる策だとか、そういったものを出さなきゃいけないっていうふうに考えてますけどね。
そういう政策も必要になってきますよね。さて、今週、昨日ですけれども、4月25日から26日開催分の日銀の主な意見が出てまいりましたけれども、これ見てると、早期追加利上げ論も出てたようですね。
意外と、タカ派的だったなと。上田さんの発言がなんていうか円安はなんていうかもう全く知らずみたいな感じの発言だったのがですね、結構その高波的だったなと、利上げに対してこれ特に市場の織り込みよりも、利上げしなければいけなくなるかもしれないとかですね、あとはその国債買い入れの減額に関してもですね、進めていかなければいけないみたいなところとか、結構その、少なくとも検討はされたっていうようなところも結構やっぱり内容としては出てきたんで、ドル円ちょっと反応したんですけれども、一時的でしたね。
そうですね。
結局、いろいろ出てきたとしても次ってじゃあいつっていうふうになると、6月とかいう話なんで、目先の相場には影響が小さかったってことですね。
そうですね。山田さん、やはりその減額は今おっしゃったその6月あたりご覧になってますか。
はい、私は、6月の決定会合で、アナウンスをして、で6月末ですが、まあ、7月からっていう感じですかね、まあ、それぐらいにも減額される可能性はあるんじゃないかなと思ってます、
はい、で前回もおっしゃってました追加利上げ、まあ、7月を予想されているという話でしたね、
はい
はいはい、そのような中ですがあと他にそうですね昨日イギリスが、利下げ地ならしというような形になりまして政策金利据え置きと発表してましたね。
はい、これ主要国の中でいうとスイスが3月に最初に利下げをして、
はい、
でスウェーデンが先日利下げをして、でその次が ECB か BOE かどっちかっていう感じになってるんですけども、うんはい、で私は BOE6 月かなとは思ってるんですが、今回まあ9人のうち、まあ、2名利下げを主張したんですよね。
はい、
はいまあ、意外と少なかったなっていう感じはします。はい。まあ、ただ、まあ、ベイリー BOE 総裁なんかもですね、
はい、
まあ、利下げの可能性が高まってるみたいなことをおっしゃってたり、インフレ予想が下方修正されたんですよね。
はい、
BOE 自身のインフレ予想が、まあ、そういったところもあって、6月の可能性が高まった、波動的な内容だというふうに捉えられて、ポンドは一時下がったという感じですね。
はい。まあ、経済の成長率見通し、上方修正ということでありました。ねはい
はいはい
そういうわけで、まあ、来週に向けての注目点をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、これはアメリカのですね、15日に、まあ、CPI で、その前日には、PPI が発表されると、はい、まあ、いうところで、このインフレ指標が最大の焦点ということになりますね。
はい。そうですね。はい、そのあたりというところで、まあ、金融政策の影響なども気になるところでありますね。
はい。で、これインフレ率当然、市場総費上振れであれば、なかなか利下げができないということで、ドル高ということになります。
はい、
で、まあ、ただその場合、ドル円が今、まあ、157円方向まで行くと、前回5月1日の介入の水準ぐらいになりますよね。
はい。
なので、このぐらいになるとまたやっぱり介入が出てくるんじゃないかという懸念が高まります。
はい、
で、一方で、結果が弱くてですね、まあ、ドルが下がるということになったとしてもですね、これ5月1日もこれ FOMC の後、ドルが下がったところで追い打ち的に介入をやったっていうところもあるので、
はい、
弱くても介入やるんじゃないかっていう懸念も出てくるので、
はい、
どっちになってもちょっと介入懸念があるっていうところじゃないですかね。
リスクですね。この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい、ドル円153円から158円程度で推移するかなというふうに見ています。はい、
最後1分ちょっとですけれども、注目の通貨ペアありましたらお願いします。
はい、メキシコペソですね。
政策金利据え置きでしたね。
そうですね。その後ペソ上がって 9.25 とかになってますけれども、これやっぱりちょっとインフレの反応っていうのはちょっと注目で、
はい、
アメリカですね。でアメリカでインフレが強い場合、これドル円は上がるわけですけれども、ペソはこれアメリカの金利上昇でアメリカの株安というのが重しになるので、ドル円ほどには上がらないっていうことになります。
はい、
一方で弱い結果の場合は。ドル円下がるんですけれども、アメリカの金利低下や株高が下支えになるので、はい、ドル円ほどには下がらないということになるんで、ちょっと変動は小さいかもしれないんですけれども、
はい
はい、そういった意味でちょっと反応ペソはドル円と違う反応する可能性があるという意味で重要かなと思います。
よくわかりました。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りしました。
セントラル端子 FX、皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。